Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。9月27日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き仕事も趣味も遊びも日常生活までも全力で楽しむ人、青山進さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは幼い頃のお話や新聞社で働きながらの学生生活、そしてご自分が本当にしたかった写真関係の仕事にたどり着いたまでのお話を聞かせていただきました。今回はその続きとなります。興味深いお話満載ですし、リスナーの皆様にメッセージも届けてくださっておりますので、どうぞ最後までお楽しみに。そしてなんと明日6月28日は青山さんの67歳のお誕生日です。少し早いですが心いっぱいおめでとうございます。そんなお祝いの気持ちを皆様とも共有しながらスタートです。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
結婚話が持ち上がった時に限って明日は我が身を持って遊びが忙しかったんでこの病気治らんよ。ひょっとしてこれ、ここはそうか。こんな偶然であるんだ思って。あとで絶対後悔するやろ思って。青春真っ先ですね。もうその10年間はいらんから、もっと楽しく過ごしたいと思いますね。
FMG
あなたの人生ストーリ
ー。その写真の会社は結構長く、そしたら、
27でも親がもうどうしても帰ってこい言っているんで、またそれも帰ったらいいけど、僕のすぐ上の姉が結婚してたけど離婚して帰ってて、
はい、
まあまた嫌やなと思いながらそういうことは一言も親は言わんかったから、だからそんなだから結婚なんかも まずそんな出戻りのおるようなところに来るわけないし、
あのさんにあのお嫁さんがね、
うん、
その結婚と今まで一度も結婚されたことなく、
ないですね。
そういう機会とかはあったんですか。
何回かしょっちゅうはないですね。まあ一緒に結婚なんでそんなしょっちゅうあるもんじゃないから、まあ1回か2回はありましたね。
ああ、
うん、偶然かどうか分かんないですけどね、うん、そういう結婚話が持ち上がった時に限って何か一生にほんま数回あるかないかの大きな病気したり怪我したりね、 あったんですよ。
あ、 そしてまあ言ったら疎遠になったりなんだって、
うん、もうそれであのいきなり入院したから向こうと連絡取れんかって向こうが、
ああ今みたいにスマホとかないし
できない、僕も病院にこの調子なんですけどって、ああすぐ入院してくださいって、いや診察受けたばっかりやでと思って、そんな状態で、
そういうだからもう結婚とかのそういう話になった時に限って
そう、ね、
そういうのがあって破綻してしまうと、
うん、
そうですか。まあそういうことで、まあ結果的にはこうずっとお一人でという形で、
そうです
ね、ああそうですか。でまあちょっと話戻るんですけど、その写真のあの会社から実家戻ったら嫌じゃないですか、それね。お姉さんもいてはるし、
うん、
で親もいてるし、
ほとんどだから家に寄りつかんかった、ただ食べに帰るだけ。
あ、なるほど、うん、ほんじゃ田舎で結構長いこといてて。
そうですね、20代27から50代後半ですね。
あ、そうなんですね、へえ。なんかそしてお目目も悪いのに車も乗ってはったと。
あのもう30代なくないわ、もう自覚しだして、だけど車どころかバイクも乗ってたんですけどね、
はい、
なんか夜車輪は見えないんですよね、
はい、
暗いし、
はい、
見づらいし、でどうしてもセンターライン寄り走るようにして、後ろから見とる走ったやつがこいつなんでセンターライン走っとんやろうと思ってたらしいんで、
へ
え。で白くはまだその時も 0.5 ぐらいまであったんですね。
あ、当時はね、
うん、で免許をそんなにあかんと思ったのは、知り合いが人身事故を起こして、
はい、
で死亡事故だって。
あ、知り合いが、
うん、それも加害者被害者どっちも知り合いなんですよ。
あ、田舎やからもう、うん、その辺
そうそう
知ってる人が、はあ、うん、そうです
か。それがあったのかと、仕事用の車に僕助手席乗ってて、まあ若い子は運転してないんだけど、
はい、
前から来る人にドーンとやっちゃって、
はあ、
僕はその人の顔がリアルにずっと残ったの。
あ、正面から
正面に向かって、わーそんのが。でも一言じゃねえわって、明日は我が身や思って、
もうすっぱり
で、まあこれで車の運転やめなあかんしんで、前からその眼科の先生に障害者手帳取ったらどうですかと言われとって、
はい、
神戸にこういうところあるから、
はい、
紹介しますよって言われて、
ほうほうほう、
でそこでまあ障害者手帳取って、国立 の, 小あの神戸視力障害センターに入るというのを決めて。
あ、なるほど、うん、でマッサージとハリキューの勉強しようと思って、
別にしようと思ってない
けど、思ってなかったけど、まあ、紹介されたし、
紹介されて、まあ、自分の気持ち変えるのに田舎から離れた方がいいなと思って。
あ、
で神戸の方は交通の便もいいし、
確かにね、車なくても、ね、
車なくても生活できるし、も
はい、それで視力センターに来ることだったんですね。そうそう、うん、ハリキューマッサージとか生活訓練のできるところに入って。
あ、そう、
3年間、
うん、
それで52
年生の時に60になったから。
あ、そうなんです
ね。その時にそうそう、でゴールボールとか教えてもらったりしたから。
そしたらそういうところで視覚障害者のそういう球技がテニスであったりゴールボールであったりバレーとか、
うん、
そういうのがあるなんてことは全く知らないわけです
よ。
うん、ほんじゃそれはそれですごい、
まあ面白かった
ですね。面白いですよね、うん。じゃあその3年間は結構楽しく、
楽しかったのは楽しかったですね。
マッサージとか針とかも結構勉強しっかりされて。
いや全然遊びが忙しかったですね。
そしてまあマッサージとかの資格に関してはどんな感じで。
いやね、もう関節炎になりやすいっていうか、その体が弱かったのもあって、始圧するともう親指が痛いんですね。
あ、めちゃくちゃ。
うん、関節が。
はい。
あ、だからこれ、あ、無理やな、って言ってるんで。
あ、なるほど。うん、そうしたら国家試験も受けず。
受けないったらね、めっちゃ叱られて、もう3万円もったないけどな、思いましてね。
はい、
あ。うん。で、針もね、落としたら、自分で練習の時に、
はい。
探すのに2時間かかってね、針。そんなのって、
うん。
一応、受けたら受けたんですけどね。
はあ、う
ん。あまり勉強もしてなかったから。
そうですか。まあでもその3年間は青さんにとってはなかなかいい3年間で、
まあ良かったですね。
そして今もお仕事は、そしたら学校出てからも
ね、朝仕事行って、まあ、夕方帰ってくるパターンは健康的かなと思って、で家でブラブラしとれるわと思って探して。
あ、それが今の会社。
今の会社が2つ目です、
ね、2つ目。あ、うん、なるほど。でまあ今に至っているということで、
うん、
ああ、そ そもそも青さん視力センターとかのもうそうですけども、その視力が明らかにその視力障害っていうのを分かったエピソードみたいなあるんですか？
ね、20代の時に写真撮りに行ってて、
はい、
で帰りなんか目がぼやっとするなっていうのおかしいな思って、それがきっかけで会社の近所の眼科に行ってたら、またその先生がたまたま市民病院の優秀な先生だって、
はい、
ちゃんと検査受けてくださいって言われて、
はいはい、
その時に初めてその今の視力障害だっていうのが分かって、
あ
そして、いや僕自分自身がそれ言われて初めて言われたからめっちゃびっくりして、
ですよね。
で視力検査するとね、
はい、
2.0 まで分かるんですよ。
ほう。
おそらく視野欠損があるんだけど、その残された細胞が何個かあってそこで見てたと思う。
ああ、なるほど、うん、
僕その病気見つけた先生がこの検査します、あの検査しますって言って、
は
あ、それがずっと続いてて、で1年も経ってないから、で何回かその診察行くもんやから、その病院の中の眼科の先生が、青山さん、あんたはしょっちゅう来てもこの病気治らんよって、命に別条ないんだから別に来なくていいですよ言われて
それまたひどいな。
いや、いやそんなん言ったらもう、なんか二度と行かんよ。
身も蓋もないですもんね、
う
ん、も
うだから僕はその自分自身怖いから見えなくなるとか、実際その視野検査したら見えないとこがあるから、
そういう経過をちゃんと見てもらおうと思って行ってるのに、うん、そんなこと言われたら怖いよ。
それからもう、まあ、もうだったらもういかん、いかんわ思って。
へー。
そしてそれは20代前半でて、その病気した時にそこの病院の眼科の先生が、またその人の女の先生やってもっと親切で、
はい、
目の検査ずっとしましょう言って、
はい、
ああ、だから先生によってこれ全然ちゃうな、
も
う。
ですよね。まあでもそういういい先生ともご縁があって。
そう、そんで、視力障害センターに、紹介してくれた先生も、ずっと通院してくれって。
ああ、
うん。先生に巡り合いで、会うので全然ちゃうな、って。
ですよね。
うん、
なるほどね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
青さん、今日もね、青さんのおすすめの曲を一緒に聞きたいなと思うんですけど、何かありますか？
ゆずの栄光への駆け足ですね。
いいですね。なんでこれは選んでくれはったんですか？
考えたら、そのゆずのその詩がね、すごいぴったしてくるんですよね。その自分の思ってた思いとね。
はい。
まあこれはすごい自分の人生の応援歌やなってね。
あ、うん、そうですか。それはそれは。そしたら一緒に聞きたいなと思います。曲紹介のほどお願いできますか？
はい。ゆずの栄光への駆け足。
だからもう 迷わずに進めばいい。栄光の架け橋へと。悔しくて眠れなかった夜が。出そうとした時も思い出せばこうしてたくさんの支えの中で歩いてきた。悲しみや苦しみの先にそれぞれ
写真もそうですけど飛行機とかがすごくお好きやっていうのを以前お聞きしたんですけど。
そうなんです、飛行機の写真を撮りに行ってて目がぼやっとしたっていうのがあって で飛行機伊丹空港までちょくちょく写真撮りは行ってたんですよ、
はい、
飛行機もですから視力障害センターとのすごいこれも偶然っていうか、
はい、
びっくりしたんですけど僕20代の頃神戸に住んでて、
はい、
明石なんかあんまりわからなかったんですよ。東の辺りいたから、西の方のことは。はい、それある日ね、夢見てね。
夢を、はい。
明石駅から友達のところに行くのにバス乗って、
はい、
で、バスの一番後部座席で、うっつらうっつらしてたら、その夢の中でまた夢を見るんですよ。
はい、
で、タイムスリップして、
はい、
軍用の飛行機工場の中の技師になってるんですよ。
はい。はい、
その当時、B29 が日本本土に来るのに、爆撃していくから、その迎え撃つ飛行機は日本にはないと。
はい。
だそれはエンジンが貧弱だから、
はい、
その1万メートル上空まで飛び上がれんからって。で、その時に残された機体があるから、その上に今のエンジンを大きくできないから、ターボチャージャーをつけようと。
は
い。で、そのターボチャージャーをつけたエンジンを飛行機に積んで、
はい。
さあこれから飛び立とうとしてバーテ飛び立ったらその前に淡路島が見えて、
はい、
その上をビーンジクが飛んでくる。ずーっと飛び、そのビーンジクに向かって飛んでる最中に下から無線で、青山さん、あなたがタイムスリップした気象状況と今がぴったしなんですよ、すぐ帰ってきてくださいとか言われて、
はい、
でみんなが飛び立ってるのから自分だけは U ターンして帰ると思ったら、そのバスの一番後ろ後部座席でうっとりとしとる自分に戻ったっていう夢を見てたんですよ。
ほうほうほう。夢の中で夢見て。
で、夢になって、ああ、夢だったんだって覚めて、それからですよ、その視力障害センターに入って話してたら、いや、ここ昔ね、川崎重工の軍事工場だったんですよって言われて、
ほう。
俺、昔、そういや、飛行機工場で、飛行機のあれの、作って夢を見たわと思って、
はあ、
ひょっとしてこれここはそうかって。で地形的に375号線が横を走ってるんですよ。だからここは滑走路として見立てたら、そのまま出ていったら、ツーッと行ったらもう淡路島が目の前に見えるから。
なるほど。
ここ偶然にもここだったんか思って。
へえ、なんかめちゃくちゃすごい話ですね、それ。
いや、あの時ね、びっくりしましたよ。
ゾクゾクしますね、なんかね、うん。
やこんな偶然だろうんだ思って。
そしたらそれこそ昔生まれ変わる前はそういう技師であったりパイロットやったかもしれないですね。
あの小学校の時に本読んでたのがそういう飛行機の本とかロケットの本とか大好きで読んでて。
じゃあ今でもやっぱりその神戸空港であったりお写真撮りに行ったり。
写真は撮りは行ってますね。もう飛行機が一日持っても飛行機眺めてたら飽きないですね。
そういうことですね、うん、あーすごいなんかめちゃくちゃなんかいい話ですねそれね、うん、そしてまあ学校卒業されてからもずっとブラインドテニス中心にされてて数年前にブラインドラグビーにもチャレンジされて
そうね
若い子らと一緒に
どうですかねあの日本代表というね餌をぶら下げられたなもうでねまあいやもう僕も60過ぎてるから日本代表なんてもう最後のチャンスやろうな思って、はい今しかないやろな、
はい、見事に日本代表これ元代表って言わんとダメなんですよね
そう元代表もうそれすごい後からプレーができたんです
ね元代表でもすごいことじゃないですかそれやっぱ嬉しい
嬉しいっていうかもう今できることというかね今しかできないことというかその瞬間でねできることでもう自分の今の自分が集中できるものとかやっと見つけたって感じだったんですね。
あ、
うん、まあ年齢的にも無理やからと思って諦めてたら後で絶対後悔するやろなんて。
ですよね。
別に慣れるなれないよりもそこにチャレンジして初めてもいいやなと思って。それでダメだったらダメでいいし、最初からチャレンジせずに後で後悔するんだったらもうチャレンジしてダメでもう後悔したらいいわと思って。
なるほどなるほど。いやーでも。すごいそれはもう練習もきつくていろいろあったけどもめちゃくちゃいい思い出で
そうだね青春真っ先ですよね
いやー素敵ですねもうそういう60代最高じゃないですか、う
ん、いやいや
ねえまあでもそのスポーツもしたりヨガもされたりいろんなことをチャレンジしながらやっぱり60代後半に入ってきてこう置いていくこととかそんなこととかっていうのを考えることっていうのはありますか
まあ、それはもうねもう目の前にあのぶら下がってるわけやからそれを気にしたらねものすごくあの嫌になるんでもうあまり考えずにもう今できることにも全力潰す感じですかね
あ、うん、なるほどないいことですねもう毎日毎日を
そうですあの嫌なことの方がねはっきり言って9割方なんですよね楽しいことのほんまに少しほんのちょっとなんですよ
ああそうなんですか、
うん、はいはっきり言って 99% が嫌で、残りの 1% は楽しいこと。それはもう、小さい頃いじめられた時の感覚と同じ感じがしますね。
ああ、それは今でも。
うん。
ああ。
だから残された 1% に、もう自分の好きなこと、今一番できること、やりたいことにもう全力を尽くす感じで。
ああ。
たとえ今、寿命が90、80まであるとしても、逆に、もうその10年間はいらんから今にも圧縮して濃い1年間の方が自分は楽しいかなと思ってい
いですねやっぱでもそうやって思えるっていうのもね素敵なことですよね、まあ、結果的にねいろんなご苦労とかもありながらでしょうけどもそうですかなんかこうこれからやっていきたいこととかやってみたいことみたいなあります？
ブラインドテニスでとりあえず1回は優勝したいかなという気持ちはありますね。もう相手がレベル高いの分かってるんで、もうそれは無理やも分かってるけど、でもそれがどっかでできたらいいなと思って。で、練習なんかはもう、なぜ楽しくやりたいと、
はい。
楽しかったら長続きするやろという気はするんですけどね。
ああ、ですよね。確かに。子供の頃のご自分にメッセージを送るとしたら、どんなメッセージ送ってあげたいですか？
ああ、もうそれは、あれですね、もう自分の好きなことを思いっきりやったらいいと。
あ
うん、人の、まあ、意見も聞かなあかんけど、とりあえず自分がやりたいことを見つけて、それに、まっしぐらって感じですかね。
ですよね、確かに、本当に本当に。で、こうしてですね、人生を振り返っていただいて、改めて、どんなことを思われますか？
苦しいことの方が多いけど、でも、苦しいことよりは、まあ、忘れて楽しいことを思うことの方が人生は楽しい楽ですね。
ああ、うん、ですよね、
まあ、嫌なことはまあ嫌で忘れたらいいし
いろんなことある中で楽しいことを全力で楽しんで、それを積み上げてこられたっていう感じですよね。
まあ確かにね、振り返ったらそういう厳しいことがあったからこそ、その後がすごい楽しくできたし。
ですよね。そうですか。このラジオを聞いてくださってるリスナーさん、青さんよりお若い方の方が圧倒的に、まあ僕も含めてですけど多いわけですけども、あと追いかける若い人たちに何かメッセージあれば。
僕は思ってたのはもう絶対きついこととか辛いこともあるけど、その後には絶対楽しいことがあると、
はい、
うん、もうそれを信じてやるだけですね、
はい、あ、
うん、
なるほどね。
はっきり言って人生もう9割以上はしんどい辛い、そっちしかないですよ。
あ、
楽しいことはほんまに残りの 1% ぐらいしかないです
よ、うん、まあ、その楽しいことをやっぱり積み上げていい思い出作っていくという。
嫌な仕事があっても絶対楽しくやろうと、もうそう思ってやらんと、しんどいから嫌や嫌やと思ってやると絶対面白くないし。
ですよね。
もうこれはもう自分で、あ、やるんだったらもう絶対楽しくやろうと。
なるほど、うん、こう楽しみに変換していくという、
うん、それは他の人から言われたんですよ。
あ、
仕事なんか楽しそうやってるなって。いやいや、そうかなって。
はあ、うん。テニスでも何でもそうですけど、青さん楽しそうですもんね、ほんとね。
あ、そうですか。
イベントっていうか、まあ、ね、忘年会とか、いつも準備とかも、めちゃくちゃ楽しそうにされてますもんね。
やるなら、楽しくやると。
いいですね、うん。もう最高ですね、それね、ほんとね。もし、今度生まれ変わるとすれば、どんな人生を送ってみたいでしょうか。
生まれ変わっても同じだと思うんですよ。
ああ、
うん、人の一生は人それぞれだけど、
はい、
それはもう気持ちの持ち方だと思うんですよね。
はい、
もう金持ちに生まれてもお金がないない言ってる人もいるし、
はい、
僕らの貧乏人がね、あったらあったでも同じ1万円でももらってめっちゃ喜ぶのと、たった1万円かいてけなす人も
いる。はい、ですよね。
うん、だったらもう同じで、絶対もう楽しく生まれ変わっても同じ人生でもっと楽しく過ごしたいと思いますね。
あ、うん、もういや素敵じゃないですか。めちゃくちゃ素敵ですね、うん、いやもうぜひぜひいつまでも青山さんでいてください。いや今日もね、だから青さんと出会ってもう結構何年かになりますけど、こうやってじっくり人生聞かせていただくのもう本当に初めてなので、貴重な楽しいお話たくさん聞かせていただいてありがとうございます。
いい、何もないですよ。
いやいや、何をおっしゃいますか。これからもお付き合いのほど仲良くよろしく。
あ、こちらこそ
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は長い時間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
青山進さん、素晴らしいお話の数々本当にありがとうございました。これからも小さな喜びを大きな楽しみに変えて、素敵な日々を重ねていってください。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間はコーチングを中心としながら、他にもマルチに仕事するフットワークが実に軽い人、常念哲平さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。 また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。And